高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週も少しお話をしたことにつながりますけれども、交通事故を起こした時の責任ということ、責任という言葉は一般の社会でも随分使いますけれども、交通事故の分析あるいは交通事故の刑事捜査の中で責任という言葉がどういうふうに使われているかという話を今週はしたいと思います。昨年10月の末に人気俳優の伊藤健太郎さんが東京の渋谷区千駄ヶ谷の通りで事故を起こした。でこれはだいぶ大きく報道されて、私も随分取材も受けましたし、スタジオに出てお話をしたこともありましたけれども、大変話題になりましたね。事故は、比較的広い道路の交差点のところで、伊藤さんの車が U ターンをしようとした。で、U ターンをして、その U ターンのいわば終わり際ぐらいの頃に対向方向から走ってきたバイク、2人乗りだったようですが、そのバイクが伊藤さんの車の左の側面に擦るような形でぶつかる。そして当然バイクが倒れる。で道路を滑走する。乗員は跳ね飛ばされるというか、振り落とされる形で路面に叩きつけられて怪我をすると、こういう事故だったんですね。で伊藤さんはそこから立ち去ったということが、いわゆるひき逃げの事案にあたるのではないかという、このこともだいぶ大きく報道され、また話題になりました。でこの一連の動きを伊藤さんの車の後ろから走ってきたタクシーだったでしょうか、そのドライブレコーダーが対向方向で起こったこの展開行動と、そこにバイクが接触をする様を映したドライブレコーダーが開示されたということで、テレビでも随分それが紹介されました。指揮者の発言というようなことがいろいろ出まして、いずれにしてもこの伊藤さんの運転行動には問題があるというようなことが言われ、そしてまたひき逃げは問題だというようなことも言われました。で私はさあこの伊藤さんの刑事責任というのは何なんだろうということを法律家ですので当然考えました。ここで U ターンすること自体が許されないといったような議論もあったりしましたが、 U ターンが禁止されている交差点ではありませんでしたので、 U ターン自体に問題があるということはなかった。U ターンしようとする車っていうのは、ご承知のようにセンターラインの方に寄って、そこで回らなければいけませんね。大回りをする U ターンも物理的には考えられますけれども、道路交通法上は右に曲がるということを考える車はセンターラインあるいは中央分離帯に寄って、それで、右折の体制に入らなければいけないし、 U ターンの体制に入るのも同じですので、まず、道路の右側に寄って、センターラインの側に寄って U ターン行動を始めます。でそうすると回転半径ということがありまして、車は曲がるときにそんなに自転車がくるっと回るような形では曲がれないので、スペースを取ります。大曲がりをする、大曲がりをすれば別ですけれども、そうはいかないということになると、今度は U ターンの過程で、対向車線の歩道寄りの方まで行ってしまう可能性があります。 で下手をすればそこで切り替えをしないと戻れないということもあり、まあ、切り替えをしないで1回にワンチャンスで回ってしまおうとすればかなり速度を落として、行き過ぎないように精一杯ハンドルを回して速度を落として、ワンチャンスで U ターン行動が完成するようにしたいというふうに普通ドライバーは考えます。皆さん方もきっとそうだろうと思います。さてそういう状況の中で対向方向からオートバイが走ってくることになります。でそうするとオートバイの方向から見ますと自分の前方で交差点を U ターンをしようとしている車が見える。でその車はかなりゆっくり回っている。そうすると直進してきた対向方向から来た車というのは、自分自身がその U ターン車と接触をしたりしないように配慮をするということが普通起こるだろうと、こう思います。直進する車と U ターンする車では当然直進する車は優先的な位置にあるのですけれども、差は去りながら自分のかなり先方で U ターン行動がもう現に行われている、その後半の状態で交差点に立ち至るバイクライダーとしては、その U ターン車と接触をしないように配慮するということが当然求められるはずだというふうに思われます。本件の事案のバイクライダーの行動の正確な再現は私ができているわけではなくて、報道から考えて申し上げていることなので、その点事実と違っていれば申し訳ないですけれども、どうもそのように思える。で実際このバイクはもっと早くに交差点に接近していれば、伊藤さんの車が U ターン行動が伊藤さんの車の U ターン行動がまだ途中のうちに来て、まあ、いわば伊藤車の左側面が道路に横方向にあるような状態に横からぶつかってしまうということがあったかもしれない。でそうなると、バイクは路面を滑走してスーッと行ってしまうことはできずに、伊藤車にブロックされた形でその場で止まることが多い。現実にはどうなったかというと、ドライブレコーダーに撮影されていたバイクは路面に倒れて滑走しています。ということはかなり U ターン行動、伊藤車の U ターン行動の後半期に最後のあたりですかすったような形になったように思える。でそうするとこの直進してきた対向車両のバイクの走行速度、あるいはその車両の減速行動というようなものがどう行われていたのかというところが大いに関心の対象になります。つまり運転の仕方には適切であったのかということを批判的に検討するという必要が出てくるようなケースに思われます。バイクに乗っていた人たちが怪我をされたようです。同乗者の怪我が大きかったのでしょうか。後ろの後部座席ですね、バイクの後部座席に乗ってた方の怪我が多かったような、何かそんなような報道があったと思いますが、さてそうするとこの怪我をされた同乗者の同乗者を怪我をさせた責任を誰がどのくらい負うのかという問題になります。伊藤さんが負わなければいけない責任の程度と、バイクライダー自身が自分のバイクの操作を適切にしていたかという観点からの過失と、双方の過失が競合して重なり合ってこの結果が出たとなると、両者ともに責任があるということになります。バイクに同乗をしていた、後部座席に乗っていた人は明らかに被害者であるということは、これは疑いの余地がないのですが、一体加害者と加害責任は誰がどのくらいずつ追い合うのかということは、これは相当の分析が必要になります。 で私はメディアの報道や指揮者の発言というのをいろいろお聞きしてましたけれども、その辺が非常に今いわば雑白というか雑で、私たちの世界の議論とは本当にかけ離れているというふうに思いました。それはある意味仕方がない、専門家の議論と一般の議論の間のズレというのは仕方がない面もありますけれども、しかし責任を追及するという議論がそれらの人たちから言葉が出てくるものですから、いやいや待てよと、責任を追及するというのであればきちんと議論しなければダメだと、こう私はずっと思いながら話を聞いていました。被害者が加害者に対してどうしてあなたはこんなひどいことをしてくれたのだということを言う権利、それは当然にあります。しかしそれは加害者であること、あるいは加害の程度が大きいこと、そういうことをしっかり踏まえた議論をしないと単なる非難感情だけになります。理屈を伴わない感情だけになります。それは問題の解決にはならない。例えばこのような事故を二度と起こさないということを考えるときに、展開車両の運転者と直進するバイクの運転者の責任というのはどういうふうに考えるかということを抜きにしては、こういう事故を起こさないという時の目標がはっきりしないということになるからですね。そういうことも踏まえて私たちは常に議論をするのですけれども、そういうところをご理解いただければありがたいなというふうに思いました。交通事故というのはある意味日常的というか私たちの生活のすぐそばで起こることで、特殊な事件ではないのですけれども、責任判断というのはとても難しい、いわばピンセットで薄皮を剥ぐように、丁寧な議論をしながら考えていかないと確定できないものなのだというところもご理解いただけるとありがたいなというふうに思った次第です。今日はここまでにしましょう。